ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、今週お送りしますのはドルフィンです。はい、ドルプロです。7月に入りまして、初めてのダラプロです。暑い、めちゃくちゃ暑いです。今日収録しているのは、7月の4日、いつも通りの配信前日に撮っております。先週ドルフィンの、娘がね、足を30針縫う怪我をしたということを、お伝えをしましたが、この間ね、抜歯をしに、病院に連れて行ってきて、でそれまでって本当怖いって言ったらあれやけど、足がさ見れてなくて怖くて、で娘に30針も縫って痛かったって聞いたら、いや30じゃなくて40だって言われて40針らしくて、はい、結構な怪我でした。今のところね、順調に回復をしておるということで、抜歯も終わって、もうなんだったら別に走ったりしてもいいよみたいなところはあるところで、走ったりしてもいいよっていうふうに病院の先生に言ってもらって、なんか僕なんか怖いやんか、パカッて傷口が開くのが。でももうそんな、そこまで心配しなくてもいいよと。ただし、人と接触すると、なんかこう、本当にまた開いてしまう可能性があるから、そういうのはやめましょうということで、今娘がやってるね、バスケが、まあ、ね、人と接触するスポーツでしょ。だから、そこまではできないけど、まあ、リハビリ、お金っていうのは走ったりとかさ、そういうところまでできるというところで、まあよくよく考えたら大板もさ、縫った次の日とかもすぐ試合してるから、ああまあ、そうだろうなと思いながら、まあ、全て大板基準でね、この縫うというところを、考えておったわけなんです。まあそもそもさ、昔からね、俺がそんな大きな怪我をしたことがなくて、最大の怪我が右肩の脱臼、右肩の脱臼なんだけど、それ考えると同じ今中学生の娘は去年足の肉離れをやったりとか、今高校生の息子は中学生の時に、右足の靭帯を切ったのかな、もう そんな怪我をしてて、で一番下の娘は骨折とかもね経験をしてて、だから俺が経験したことない怪我をたくさんしたもう本当怪我が多い、何せって言ってたら、本当にまたね、一番下の娘が今週かな、この間の、土曜日か日曜日にあったバスケットボールの試合で、ボールを突き指して結構こう腫れて帰ってきたの。右手のね、小指が本当に紫になって帰ってきてて。でもさ、こう指も曲がるし、大丈夫かなということで、まあ次の日とかの練習も、まあ、痛かったら右手を使わない 程度の練習をしておいでということで送り出して、まあ、そうやって帰ってきたんだけど、まあ、うちの嫁がね念のため病院に連れて行きたいということで、で病院連れて行ったら骨折してたとということで、はい、あのなんかちょっとドルフィンの家が今本当何か来てます皆さん気をつけてね、本当に怪我だけは本当気をつけましょう。そんな流れの中で、まあ、実はあの先週かのそのドルフィンの娘が骨折をした日にちょっとうちの母親から連絡があって、まあ母親のお兄さん、俺からするとおじさんが亡くなったという連絡があってね、まあ、急遽、お葬式に参加するために、山口県の下関に日帰りでね、その翌日が月曜日やんなに行って帰ってきたわけなんすけど、本当あの急にね、まあ、89歳のおじさんだったんで、まあ年もねそんな若くはないけれどすごく元気だったのに、まあ急性脳出血だったかなということでね、こう亡くなられて、で、ね、特にこう予兆があったわけじゃないんですごくバタバタしてたみたいなことをね、その親戚だったりとかいとこの子が言ってて、でそれをね、その葬式行って帰って気がてらよ、この新幹線の中で突然例えば俺がこう倒れて死んでしまった場合、俺が今までこう集めてきたいろんなグッズ、まあ、例えばプロレスのグッズとかって、まあ、俺からするとすごく宝物なんだけど、うちの家族はみんなプロレスに興味がなくて、そのプロレスに興味がない家族たちがそれを見た時に本当ガラクタとかゴミでしかないから、これらは、まあ、俺が生きてる間はね、ちゃんと俺の宝物、コレクションとして置いときたいんだけど、もし、俺が死んでしまったら、まあ、売ってもいいよと。ただ、売るんだったらここに売りなさい、みたいなのをちゃんと作っとこうかなと。あの、リスト化ね、しようかなと思ったわけなんですよね。で、一番そのコレクションでいくと、多いのが、あのトレーディングカード、トレーディングカードになるんですあのベースボールマガジンとかからねこう発行されている、でそのトレーディングカードにこうサインが書いてあるねカードで、別にそのカードのサインっていうのは俺が例えば会場とかで本人に書いてもらったカードでのサインではなくて、通常のあのパックから出てきてるサイン入りカードで、裏がもう鑑定書になってシリアル番号も入ってるようなでのカードなのサイン入りカードになるんだけど、まあざっと何枚ぐらいあるのかな、計プロレスラーだけでいくと主だったところの選手のサイン入りカードでいくとね、長州は3枚持ってんの、うん、で藤波もあるでしょ、で武藤があって長野はないんだよね、でまあ棚橋、中村、柴田、鈴木健三、越中、広斎藤、小林邦明、あ佐々木健介、高山義弘、新日本系でいくとそんな具合かな、パッと出てくる、あ中西とかもあったな、あ大谷、永田もある、あ天山、小島もあるな、うん、あで太一、矢野徹もある、うん、そうだね、でその他でいくと中島克彦も持ってるし、あと DDT 系をこよなく好きだったんで、愛車の高木三四郎、 D の、で当時のいぶし、そうだな、あとあの風花の弟か兄ちゃん柿本大地かとか高梨とか、そうなんか、まあ、ポイズン沢田ジュリーとかさ、そんなん その辺が結構ある。あ、高田信彦、あと格闘技系ね、高田信彦、桜庭とか武蔵とかさ、あとはあの辺の外国人の選手たちの K1 のブアカーオとかさ、レミー・ボンヤスキーとかさ、その辺のカードがこうあるのね。で、まあ格闘技がそのプロレスがそうだとしたら、プロ野球も割と多くて、でカテゴリーとしてジャンルカテゴリーとしては、まず大好きな横浜 DeNA の、選手のサインカードが多くてね、帰ってきたからで言うと筒香も、持ってるし、今でいくと山崎康明もあるでしょ、でアメリカ行っちゃったけど今永もあるな、でもこう一番なんかこうハマってた時期っていうのが2006年とか7年ぐらいなんで、その時のやつって結構持ってて、ピッチャーでいくと三浦大輔とかさ、木塚加藤とか、なんかあの辺の時代やね。バッターが村田、吉村、石井拓郎、相川、内川とか、なんかその辺のカード、直筆サインカードはもらって、まあまあいっぱいあるわけよ。多分でもその中でも一番価値があるだろうなのは田中マー君。またマー君は最近ね、成績良くないから下がってるかもしれないけど、マー君と、あと広島カープにいた前田智則。この前田はね、ずーっと価値っていうか人気があるから、多分3万は下らないかなっていうようなカードとかも持ってて、いっぱいあるわけよ。それを売ってくれれば多分100万は下らないぐらいはあるんじゃないかなとは思う。あのちゃんとしたところに売ればね。まあそれこそめんどくさいけど1枚ずつメルカリとかで売っていけば、それなりもっと価格がつくと思うんだけど、カードショップとかで売ってしまうと、仕入れ価格になってしまうんで、安くなる、その価値の半分以下ぐらいになってしまうんだろうけどね、もう100万ぐらいはなるんかななんてこう思いながらね。そうそうそう。でね、例えば着てないプロレスの T シャツとかだったりとかさ、まあ、あのプロレスグッズだけじゃなくて、あのヴィンテージの スニーカーとかさ、 T シャツみたいなとか、これらをねちゃんとしたとこで売ってくれればってなるかなと。たださ、よく棺にさ、こう入れるやんか、あの思い出の品とか。あ、それは入れなくていいよって言っとかないといけないよね。そうそう、あの入れなくてちゃんと叱るべきとこに売ってくださいと。あ、ちょっとそれをねリスト化していかなきゃいけないなっていうのが、まあ言うてもね、もう47歳なんで、気づいたらもう多分折り返し地点も過ぎてるでしょ、人生の。っていうのをね、ちょっとこの旅のお葬式に行って、なんかこう感じましたのでね。まあ皆さんもね、こう持ってる、こうコレクションとかもね、自分の生きてるうちは大事にしながらだけど、もしね、こう何かあった時にどこに売ったらいいんだみたいなところまでを、なんか書いときゃいいんじゃないかななんて思いましたんで、なかなかやりたくないけどね、まあやってみたらいかがでしょうかというご提案です。はい。今回のドラプロです。でね、今回のダラプロを今、今日か、収録するにあたって、今度の土曜日、7月の、6日か、の土曜日に、またマリーゴールドがさ、大阪のイナロックボックスに来るわけよ。で、対戦カードとかも発表されていて、アマレーがさ、多分おそらくメインの6人タッグマッチぐらい出そうな感じのカードなんだけどね。アマレー後期、この間さ、会えなかったし、見れなかったから行こうかなと。ただし、アマレー後期がサイン会をやるんだったら行こうとずっと思ってて。はい。で、今回のサイン会のメンバーが発表されて、未来。とビクトリアさんよ。ビクトリアさん、あれビクトリアなんだっけ、あれビクトリア、ビクトリア、あれビクトリアなんだっけ、もうみんな頭に浮かんでる、ビクトリア、ちょっと待って、あれビクトリア、ビクトリアなんだっ け、ビクトリアユズキ、ああそうそう、ビクトリアユズキ出てきた、よかったの2人なので、サイン会だから行きません。はい、行かない。ね、しょうがないね。ちなみに対戦カードがさ、どうなってたっけな、ちょっと待ってよ。大阪大会、マリーゴールド、イナロクボックス、どれだ、この辺だ、あったあったあった。多分メインが林下宇多美、未来、桜井舞組対青野美久、アマレー後期、後藤地下ね。これちょっと面白そうな気がする。で多分セミが高橋七重、石川のタオ対ボジラ、マイラグレイス、タグマッチ。であとは正月夏美、松井沙耶対野崎渚千秋で、ビクトリアゆずき対セイダスティール、南小桃、花園桃花というね、この全5試合。いや、ほんとゴチカとさ、アマレーのサイン会があったらまあ行ってたけどな、まあ行かないな。はい、ということで今回は行きません。ただそのスターダムじゃねえ、マーリーゴールドとさ、今度両国大会があるでしょ。そこにアクトレスガールズがこうなんかこう出ると、北天候と一緒にね、なんかこうやるということで、まあちょっとこれはちょっとあれだね、刺激的な感じのことをしてきたね、ロッシオ側が。いつかな、4月5月ぐらいに安川アクトがなんかすげえこう不満な感じの X でポストを流してて、多分これがそれだったんだろうね。はい、なのでね、どう絡、まあ、絡むのか絡まないのか分かんないけど、まあプロレスをやりたい子たちがさ、ここでここにまた流れついちゃうような流れを作るんだろうけどね。そういやあれだよね、あれ田中みのるの娘、田中きずなちゃんがさ、ウェブ対談というニュースが出てたけども、これ完全にマリーゴールド行きでしょ。お母さんのさ、深川由美がもう完全にこうロッシーオアーとつながってる人やんか。だからそうだよね、その流れだけでいくと、もう田中絆のこの辞め方って、欠場してそのまま辞めて、で 誰かともこんな感じだったもんね。まあ、こうやってどんどん拡大していくんだろうけれど、なんだろうな、この両国の記者会見でさ、こう LL が出ると、 LL が絡むみたいな感じになってて、まあ言ったらこうね、歴史ある団体とも絡むんだよみたいなところで、カンドリとね、井上貴子がこう出ると、でその試合の煽りでさ、マリーゴールドが、いつもこう LL の道場を借りてね、練習してるみたいなんだけれど、その LL のさ、カンドリと貴子たちがさ、マリーゴールドが、使った後掃除をせずに帰るということをこの煽りで使っててね、ちょっと弱くない？そうね、それをこう因縁を作るには掃除ができてないからみたいな感じで、まあ、確かに昔新日本と精神会館がさ、絡む時のきっかけって、青柳館長のもとにやってきた精神会館の若手が、新日正規軍の控え室に行ってね、で新日正規軍と行って館長の挨拶行った時に、ドアがなんか半開きかなんかなってたのかな。でそれを小林邦明が注意してなんか揉めたっていうね。まあでもそのドアの閉め方で揉めたのが発展者あんだけの構想を生んでるから、 掃除をしたしない、掃除をしないみたいなので、まあ、あそこまでの構想がね、生まれるかわかんないけど、まあでも、お前ら掃除の仕方が甘いなっていうところからね、この LL 対、マリーゴールドの構想になってね、看板ぐらいかけてくれたらいいだろうね。でも、今 LL って誰がいるの？この、タカコとカンドリーぐらいしかいないんじゃないかな。まあ、なんだろう。ね、スターダムがさ、アジャとかさ、伊藤薫とかをこう、まあ、使ったように、スターダムじゃない、マリーゴールドの方もね、そういうベテラン勢を囲い込むっていうところのようなイメージがあって、まあロッシー小川はさ、絶対もアジャとは絡めないから、だからこそスターダムはアジャとかを絡みに行ったんだろうけれど、まあ、LL のね、こう、LL がいいのかどうかわかんないけど、まあ、そういう風な存在にしていくんだろうね。はあ、まあね、なんかまあ、ただ、ね、こう、刺激的な感じのニュースがどんどん舞い込んでくるんで、まあ、今、マリーゴールドってさ、こう試合内容がどうとかっていうよりも、こう、刺激的なニュースですごくこう気を引いてる部分があるから、ほんとこれ、ね、今は次々にこう出てきて、またね、新たなビッグマッチをみたいなとかさ、まあ今度イオが出るけど、もしかしたら帰りとかさ、なんかその辺もね、なんかこう流れであったりするのかななんて思うんだけど、まあそのニュースだけでね、刺激的な感じだけで言っちゃうと、ちょっとこう、話題先行だけでなっちゃうとね、なんか難しいよね、なんて思うんですが、まあ、ただね、その、スターダムの方も、今、ね、こう、まあ、ずっとやって、同じように、新鮮味を出そうと思っての、こう、ユニットを再編成してる動きがあるでしょ？で、それが、ま、一つがさ、クイーンズクエストが、上谷だけが残るみたいな、まあ、結果だったりとか、あと、スターライトキッを中心としたユニットを一個作ろうとしてるっていうようなところにもあるんだろうけれどね。まあ本当にこう飽きさせないためにはっていうので手を変え品を変えやってるような動きがね、女子プロレス界にはよくよくこう見えてきますが、まあね、男子のプロレスの方も、そうだね、G1 の予想は来週するから、 G1 の予想は来週します。ギリギリの段階でね、来週します。この収録の段階では、残り一枠、A ブロックも B ブロックも、残り一枠は決まりきっていないので、まあちょっとそこも含めて来週したいと思います。はい。それでそう、ふと、こう思い出したんだけど、この7月前半になるとこう思い出すのがさ、橋本が死んだ、まあ、死んじゃってもう結構経つっていうか、どれぐらい19年丸19年になるというね。実際まあ来週ぐらいの話だったかな、ちょっと亡くなっちゃった日を忘れたけど、でも7月にねこう亡くなって、もう19年、早いね、19年よ。2005年だったよね、あれ。28だな。28がもう47だ。そう。で、そう。橋本真也といえばよ。皆さん、橋本真也で語れる試合がありますかと。はい。改めてですけどね。おすすめの試合、見てみた方がいい試合ってありますかと。というのを、ちょっとね。思いついたんで、まあ、ザー橋本真也っていうような試合で、まあ今から言う試合はまあベタな試合なんだろうけど、一つはあれだよね、1990年の8月にね、8月1日から7日まで後楽園ホール1週間やった試合があって、その8月4日ぐらいだったかな、クリスマスの部とやった試合ね。 あの試合は、まあ、クリスが光った試合なんだけど、あの試合は、が良かったなと思う試合が一つね。で、もう一つは、結構昔から、このドルプロでは言っている試合で、どちらかというと、武藤のベストバウトみたいな形で出してた試合なんだけど、1993年12月に愛知県体育館であった、IWGP のヘビー選手権の橋本真也がチャンピオンになったの初防衛戦で、橋本対武藤敬司、この30分近くあって15分以上グラウンドの展開が続いた試合なんだけどっていう、この試合、これはあの、あそこにもあったよね、あのニュージャパンワールドにもあったので、確かテルリーさんは見てくれたような、なんかこう、コメントかなんかメッセージをもらった気がするんだけど、そうあるのでぜひ見てもらいたい試合と、あとまあこうすごく熱狂したところでいくと、高田信彦とやって IWGP のベルトを戻したというか取り戻した試合ね。あの辺がすごくいい試合かな。まあどれも新日本だね。まあ、0-1 になってって、0-1 の中でなんかこうベストバウトっていうのはちょっとなかなか思い出せなくて、どちらかというと全日本との対抗戦というか、で、ね、川田とやった試合とかさ。でも川田とやった試合だと肩痛めてたもんね。まあそこで武田とやった試合とかさ。小島とやった試合とか、まあそんな出てくるけど、まあ、なかなかその時よりかは、まあプロレスにもっと熱狂してた時代のね、さっき言った3試合がいいかなと思うのと、俺が思う、ドルフィンが思う、橋本真也のタッグでのこう、ベストパートナーじゃ誰だと。はい。まあ、俺がパッと思いつく感じでね、橋本が IWGP のタッグのベルトを取った時のパートナーって、マサ斎藤と、平田淳二がこう思い出せました。もしかしたら誰かもうちょっといたかもしれないけどね。でもなんかこう、その二人ってタッグ屋には思えないんか。この二人との訓練もね。で行くと、まあ、小川直也と組んださ、あの01の初期の方でね、組んだあの小川直也とのコンビなんかは良かったよね。で、さっきのね、それこそあの全日本とやったりとか。当時、岡山に住んでいて、01のチケットを買って、岡山大会で、その、小川も限定出場みたいな感じでね。確かその次の日だったか前の日だったかにあった松山で小川は来て橋本とのタッグを組んだ試合があったんだけど、岡山はなかったね、さすがにね。っていう意味でいくとちょっと悔しいから小川はまあ、見たかったタッグではあるんだけど、それでいくとね、新日本プロレスの、あの、タッグリーグ戦があるやんか。で、昔やってたのは、SG タッグとかっていうのね、やってたんだけど、その SG タッグで、出てたチームで印象深いのが、橋本ノートン組っていうね。これがなかなか良かったんだよね。橋本とスコットノートンのチーム。うん。リーグでもなんかいい勝率を上げて、最終的に IWGP タッグの挑戦まではさ、結局に取れてないけどね。橋本ノートン組ってなかなかいいんじゃないかなと思いますが。まあ、もしね、橋本のタッグパートナー、こいつがいるでしょうみたいなのがあったら、ぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。まあ、あと、あれかな、今週のかな、あのプロレスニュースで、一つこう引っかかったというか感慨深かったのは、あのカズ林が引退をしたということで、あれそれあれだな、そのさっきのあの 2000年代前半、2003年4年ぐらいに岡山にねこういた時に、その岡山のまあ、プロレスに携わっている方と仲良くなってね、いやまあよくこうレスラー試合後にレスラーとのお食事会に呼んでもらった時期にさ、当時の武藤全日本の大会の後、あれ何どこの体育館だったかな、あの倉敷山陽ハイツ体育館とかっていうところだったと思う。当時その辺にね近くに住んでたんだよ。嫁とか、今嫁と結婚をして新居が、そうだな、その瀬戸大橋に行くような、あの瀬戸大橋、また香川県とか高松の方に行く路線の沿線に住んだんで、でそこの辺に近かったんだけどね。でそこでやって、その後倉敷の駅の辺の居酒屋っていうか、ちょっとおしゃれなところでイタリアンみたいなお店で、小島と和林と本間3人が来てのこうお食事会に参加させてもらって、もう完全に俺もさ、今思えば、まあこれも何回も言ってるよな、すごく泥酔してしまってね、あんま記憶がないのよ記憶がない。あのいっぱい写真は撮ってて、写真一緒にいっぱい撮ってるから、めちゃくちゃこんな酔ってる俺でも怒ることもなく対応してくれたんで、小島も本間も和林もいい人だなと思うし、あの全日本あれだ、なんだっけ、あのエイプ、アーベイシングエイプとの全日本との興行の、あのなんか DVD をそのもう当時買ってて、それにもなんかサインを入れてもらってたし、なんかにもサイン入れてもらってるなっていうようなのを、なんかおちゃらけたポーズで一緒に一緒におちゃらけたポーズをした写真も残ってるなと思ったんでね、はい、あのめっちゃ和林好きだったのに、はい、結局ねグレイトもね、ずっと定期的に大阪でやってるものの一度も見に行かず、難しいんだよな、あの日曜日とかの昼間にさ、あの場所わかんない、梅田のスカイビルのとこでやってるのはわかる、前俺がさ武藤と長野のトークショー行ったあのビルでやってんだよ。武藤と長野のトークショーは本当二十何回やったけど、そのホールは2階とかでね、あの昔田村清とかがやってたあのユースタイルもそこのホールでやってたし、ディープとかも結構そこでやったりもしたんだけどね。そこ見やーでもちょっといかんかったな最後もな、はい、まあそんな感じでね、和林も残念ながら引退してしまったということで、はい、頑張ってくださいということの感じですまあ今日のね放送も中身があるようでないような放送ですが、まあ何が言いたかったかって、アマレーがの写真サイン会がないんで今度は行きませんと。またね近々あるみたいなんで、マリーゴールド、その時はぜひアマレーのサイン会があれば行きます、はい、ということで、来週は、次回はあれだね、G1 予想しましょう。そしてまた前言ってたトモキンたちと一緒に撮るやつもやりたいなと思っています。ということで、いつの間にか33分喋ってるので、これで終わりたいと思います。ということで、今週お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回聞いてください。さようなら。
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。